こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。医者は奇跡と言うけれど、がん2年生存率 0% から26年、余命を乗り越えた私の3つの決断は。命のマガジンメッセンジャー編集長でシンガーソングライターでもある杉浦貴之によるがん闘病とその後の生き方を振り返る回想的なノンフィクションである。著者は28歳で腎臓の希少がんを告知され、家族には2年後の生存率 0% と説明された。左腎摘出や抗がん剤治療を受ける一方、予後の数値だけに人生を規定されない生き方を探り、長期にわたり再発なく暮らしてきた経験を本書の軸に据える。中心にあるのは、治療法の万能性を解くことではなく、重い病気に直面した人が自分の価値、現状の需要、そして病との時間の意味をどう捉え直せるかという問いである。医学的な治療判断の手引きというより、診断後に揺らぐ自己像や希望との関係を考えるための一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、予後の数字を人生の結論にしないという出発点。本書の強い出発点は、著者が極めて厳しい予後を示された事実を隠さず、その数字を人生の確定的な結論としては受け取らなかった点にある。生存率は集団の治療成績を一定の条件で表した統計であり、個人の未来を完全に予言するものではない。著者の経験はこの基本的な隔たりをなしの患者の側から示すものとして読める。ただし、本書の主眼は統計を否定したり、医療的見通しを無視したりすることではない。手術と抗がん剤治療を受けた経過を含め、医学的治療の現実を通りながらも、恐怖に支配されない内面的な足場をどう築くかにある。告知を受けた人は、病名、ステージ、余命、生存率といった言葉によって、将来だけでなく、自分らしさまで奪われたように感じやすい。そこで著者は、数値が示すリスクと、今日をどう生きるかという本人の営みを切り分ける。これは結果を保証する発想ではなく、不確実性の中でも主体性を回復するための態度である。病気の現実を直視しつつ、人生を予測値だけに明け渡さないことが、本書全体の基調になっている。次に、第一の決断、役割や成果から切り離して自分の存在価値を認める。著者が示す3つの決断の第一は、社会的な役割、仕事上の評価、他者からの承認とは別のところで、自分の存在価値を認めることである。闘病前の著者には、良い会社で働く、期待に応える息子でなければ愛されないという感覚があり、仕事への過度な没頭、睡眠不足や生活の乱れにつながっていたという。ここで重要なのは、著者が特定の生活習慣をがんの直接原因と断定していない点である。むしろ、自己否定や無理を当然視する生き方が病気になった後の苦しさも増幅させるという自己理解が中心にある。母親の生きていてくれるだけで嬉しいという趣旨の言葉は、成果を失った自分にも価値があるという認識を支える契機として扱われる。病気によって働けない、家族に支えられる、以前のように動けないという状態は、患者に強い負い目を生みやすい。本書はその負い目を単なる気休めで打ち消すのではなく、価値を生産性で測る習慣そのものを問い直す。回復を義務にせず、存在そのものを肯定の対象に置き直すことが、以後の選択を可能にする土台として描かれている。さらに、第二の決断、早く元に戻る、焦りを手放し、現在の身体を受け入れる。第二の決断は、回復を急ぐあまり、現在の身体や感情を否定しないことである。著者は、手術後の後遺症として腸閉塞を繰り返し経験したとされる。その局面では、体調が戻らない自分を迷惑な存在と考えたり、早期に社会復帰して役に立たなければならないと考えたりする圧力が生じやすい。本書が問題にするのは、病気そのものだけではなく、以前の自分に一刻も早く戻るべきだという内地な命令である。回復は直線的ではなく、治療の副作用、体力の変動、不安の再燃を含む過程であるにもかかわらず、患者は周囲の期待や自責から無理を重ねがちになる。著者の言う需要は、治療を放棄して現状にとどまることではない。できないことを認め、休息や助けを必要とする自分を排除せず、その時点で可能な行動を選ぶ態度である。この区別は実践的である。需要を前向きになれない自分への敗北と誤解すると、かえって苦痛増す。病状の変化を医療者と確認しつつ、心身の限界を推測するとは、治療生活を未熟させるためにも重要である。本書は、焦りを克服すべき感情ではなく、丁寧に扱うべき反応として捉え直している。そして、第3の決断、がんを敗北ではなく、自分らしいのも探る問いとして引き受ける。第3の決断では、病気と共にある時間を単に失われた時間や、克服すべき敵との戦いとしてだけではなく、本当の自分に近づくための問いとして引き受ける姿勢が示される。著者は、退院後、がんを自分らしい生き方を示す2票のように捉え、病気になった意味や原因、 自分自身について考える旅に出たと伝えられている。この表現は、がんに必ず明確な意味がある。あるいは患者が意味を見出せなければならないという一般論とは区別して読む必要がある。本書の価値は、病気の原因を本人の心や行為へ単純に返すことではなく、避けがたい出来事に直面した個人が、どのような意味付けなら生を支えられるかを著者自身の経験として示すところにある。将来像として思い描いたホノルルマラソンへの参加も、単なる根性論ではない。治療後の人生を具体的に想像し、キラダイの回復と希望を結び直す象徴的な目標として機能した。最終的に夢の一部を実現していく経緯は、結果の再現を進めるものではなく、患者が病人という単一の身分に閉じ込められず、未来の場面を持ち続けることの意義を示している。最後に、長期生存者の取材経験から考える奇跡の慎重な位置づけ、著者は自身の闘病経験に加え、メッセンジャーを通じて多くのがん経験者を取材してきた。本書の題名にある奇跡は、医学に反する現象を安易に霊賛することしてではなく、予後だけでは説明し尽くせない個別の生の変化を指す言葉として読める。著者は、治療の内容は人によって異なる一方で、価値観の転換や生き方の変化に共通性を感じてきたと述べている。具体的には、自己否定を弱めること、支援を受け取ること、焦りを手放すこと、自分にとって大切な関係や活動を見直すことが本書の3つの決断とつながる。しかし、こうした心の変化ががんを治すと科学的に保証するわけではない。ここを取り違えると、回復しない人が努力や思考の不足を責められる危険がある。本書を有益に読むには、精神的な態度を標準治療や医療相談の代替ではなく、厳しい状況で自分を保つための補助線として位置づけることが大切である。その慎重さを保てば、長期生存の語りは必ず治るという約束ではなく、予後が厳しい時にも希望関係、選択の余地を見失わないための具体的な証言となる。結論として本書は、がんの診断直後で将来像を失いかけている人、治療や後遺症によって以前の自分に戻れない苦しさを抱える人、そして家族や支援者に向く。励ましの言葉がかえって負担になる場面で何を支えにすればよいのかを考えたい読者にとって、著者自身の迷いを含む経験は一つの参照点になる。得られる実践的な示唆は、予後の数字と個人の人生を同一視しないこと、成果がなくても自分の価値を認めること、回復を急がず現在の反対を尊重することにある。また知的な利点として、病気の意味を問う営みが医学的な因果説明とは別の層にあると理解できる。類書には治療法の比較、食事や運動の指南、あるいは劇的な寛解例を集めたものが多い。その中で本書は、一人の長期生存者が手術・抗がん剤治療を受けた事実を踏まえつつ、人生を支えた3つの内的決断に焦点を絞る点で異なる。治癒の再現可能な公式を提示する本ではない。わしろ不確実な状況で患者が自責や焦燥から距離を取り、自分なりのなあの輪郭を取り戻す過程を読む本である。医療上の選択は主治医や専門家と検討しながら、本書を心理的倫理的な伴走者として用いるのが適切だろう。ご支援いただける場合は、杉浦隆之ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。